転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その1、転職に失敗する人はパートナーと相談せずに始める。転職に成功する人はパートナーと相談してから始める。転職希望者の中には勝者もいるでしょう。独身なら転職も自由ですが、勝者なら自分の判断だけでは難しいところです。転職に失敗する人は家族と相談せずに始めます。家族と相談するのが、どうせ反対されるに決まっている。説得して理解してもらうのが面倒。様々な理由で勝手に転職活動を始めます。転職活動をこっそり進めることも以上可能ではあります。しかし、転職に成功すればいいわけではありません。たとえ転職がうまくいったとしても、パートナーは相談もなく身勝手な行動をされたことに気づきます。夫婦にとって大切な信頼関係に大きな意味があるのです。転職活動に失敗すればもっと悲惨です。収入も減ります。最悪の場合、離婚につながる可能性もではありません。転職が原因で離婚することになったというケースもあるのです。転職に成功する人はまずパートナーと相談します。やはり人生に関係することですから、まずパートナーと相談が必要です。将来のことや仕事のことなど自分の気持ちを正直に打ち明けます。最初は反対されるかもしれませんが、押し切るようなことはしません。転職には強い思いをきちんと伝え、パートナーの同意が得るまで話し合いを繰り返します。パートナーが同意してくれれば全力で転職に集中しやすくなります。精神的なサポートも得られるため、一層転職に集中しやすくなり成功の可能性が高まるのです。転職はパートナーとしっかり相談した上で始める。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その2、転職に失敗する人は広告に踊らされる。転職に成功する人は広告を受けなす。転職に失敗する人は広告に踊らされるのが特徴です。転職を進める広告には魅力的なことがいっぱいです。転職するなら今がチャンス。ハイクラスの求人があなたを待っています。これまでになった本当の転職に出会える。今こそじっくりキャリアアップと考えませんか。ご安心ください。あなたの転職を全力でサポートいたします。転職が先輩者の広告に踊らされ転職を始めます。ところが実際はどうでしょうか。きっかけが勢いと衝動的であるため、うまくいく可能性に不安があります。広告に踊らされると転職も踊らされます。ステップアップのための転職ではないため、実力なしとして転職の条件を満たしません。課題決意があるわけでもないため、面接官の質問にも全く答えられません。転職再生は全てうまくいくと勘違いしているため、あなたと考えない行動になります。いつの間にか悲惨な結果に陥っているのです。一方、転職に成功する人は、広告は歩かしあって真面目に信じ込むことはありません。広告はあくまで広告。現実を満たしたり、大げさに解体していることを承知しているため、受け流すのです。集中するのは自分の気持ちです。広告に踊らされることなく、自分の意思で転職を判断します。転職をしたいのか、したくないのか。なぜ転職をしたいと思うのか。自分ときちんと向き合っているため、転職の動機もしっかりしているのです。転職の広告に踊らされず、受け流す。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その3、転職に失敗する人は、兄別の職種を選ぶ。転職に成功する人は、できるだけ同じ職種を選ぶ。転職をするなら職種を選び方が重要です。職種を選び方によって成功と失敗の連を分けると言っても過言ではありません。まず、転職に失敗する人は、兄別の職種を選ぶのが特徴です。新しい世界を見てみたい。他の仕事の方が楽しそう。今いる業界より別の業界の方が楽に稼げそう。確かに全く別の職種の方が新鮮に安くて新たな気持ちでやりめるでしょう。しかし、別の職種に転職となると、今まで得た能力の大半が生かせない場面になります。もちろん、今まで培ってきた能力が通用する部分もあるかもしれませんが、あくまで一部でしょう。今まで培ってきた能力の大半が生かせない可能性があります。選ぶ職種によっては、一社は勉強し直さなければいけない場合もあります。年収は一時しか減らして、このように仕事もいかないことがあるでしょう。転職に失敗する可能性が高くなるのです。転職に成功する人は、できるだけ同じ職種を選びます。やはり、今まで培ってきた能力を生かすなら同じ職種になるんです。他に別の業界でも職種が同じなら、転職に成功する可能性は高くなります。例えば、異なる業界でも営業という職種さえ同じなら仕事の本質が共通しています。実務経験や実績を生かしやすくなり、ステップアップしやすくなるでしょう。同じ職種だからこそ、今まで蓄積した実務経験と実績を生かしやすくなります。転職は、事情がない限り、できるだけ同じ職種を選ぶ。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その4、転職に失敗する人は無計画で繁忙期を重ねる。転職に成功する人は計画的に繁忙期を重ねる。転職活動で重要なのが繁忙期。いつもより内閣数や仕事量が増える特殊な時期です。この時期の使い方は転職活動の成長を上げるポイントの一つです。転職に失敗する人は繁忙期を重ねます。無計画のため、気づけば繁忙期を重ねている状態です。繁忙期を重ねるといつもより忙しくなるため、このように転職活動ができません。せっかく前方は前向きであっても残業多くでは面接を受けても受けられない状態になるでしょう。平日面接時間が確保できず転職活動が長引く。自分の上で相手に迷惑がかかれば、うまく話もなくなくなります。自分から可能性を捨てるようなもの。仮に転職先が決まったとしても、繁忙期の対象は職場に迷惑がかかります。必要な重要判断になり、名前を知って後に悪い対象になるのです。転職に成功する人は繁忙期を下げます。前もって繁忙期を下げる計画を立てるため、転職活動をスムーズに始められます。繁忙期を下げる想像、転職もできるだけ短期でスピーディーに決着をつけようとします。そのためにも転職は計画的であることが重要です。繁忙期に重ねないよう事前に期間を決めておきます。転職活動は無理に、だらだら長引かせず集中して効率よく進めるのが特策です。退職するときも職場に余裕があれば、必要もスムーズです。そうです際に問題なく出席でき、気持ちの良い転職ができるのです。転職活動は繁忙期を下げないように進める。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その後、転職に失敗する人は転職動機が長引く。転職に成功する人は転職動機が落ちる。転職動機は成功と失敗を分ける証の一つ。転職活動の成果は動機が高くなると言っても過言ではありません。転職に失敗する人は転職動機が長引くです。労働条件に不満がある。仕事が辛いので辞めたい。複雑な人間関係が嫌になった。不安定な将来に不満がある。もちろん、異常な労働環境を悪質な嫌がらせ、倒産など社会の事情もあるでしょう。しかし、そうした社会の事情を除けば、ネガティブな転職動機はあまり良い結果を生みません。将来に対する明確な不信が感じられず、現場から見えるような転職になります。これでは転職できたとしても本人の心が変わっていないため、転職先の企業で同じトラブルが発生するでしょう。そして、再び転職という悪循環に陥るのです。転職に成功する人は転職動機が落ちるです。もっと人と社会に役立ちたい。もっと自分の能力を高めたい。スキルを磨きたい。転職の目的はステップアップ。もっと何度も高い仕事に挑戦して自分を高めたい。やらない成長向上心が感じられる動機です。心が前向きで向上心が強くポジティブなのです。ポジティブな転職動機がしっかり気にしやすいため、転職先でも学んでいけるでしょう。転職動機は面接で必ず質問されます。転職動機がポジティブであるほうが面接官も説得しやすくなります。ポジティブな動機で転職を始める。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その6、転職に失敗する人は成功談から読んでいる。転職に成功する人は失敗談も読んでいる。転職に失敗する人は転職の成功談から読んでいます。年収が1000万円になりました。先日、念願の一戸建てを購入しました。自分の能力を満たせる職場で満足しています。転職して正解でした。人間関係改善して仕事も充実しています。今、とても幸せです。成功税を引き継ぐは羨ましい。自分もそうなりたいと憧れ心を揺さられます。わっと申し訳ないが自分も転職したい気持ちが強くなるでしょう。ところが、今、転職すると思っていた現実と違って悲観することがあります。年収が下がった。夢だった一戸建ての購入がさらに遠のいた。前の職場より自分の能力を生かせなくなった。自分のキャリアがなくなった。人間関係がさらに悪化した。職場の職場が高いものとして扱われ精神的に良くしないぞ。これ以前の職場の方が良かったと後悔するようになるのです。成功談に呼ばされ、兄が気持ちで転職する人によるから失敗したんです。成功談に頼って認識していると転職を実際以上に生かして現実を見失う。とにかく転職再生は全てがまくいく。そんな錯覚に陥るのです。一方、転職に成功する人は成功談だけでなく失敗談も読んでいます。成功談を読むときは、いかに誇張が入っていることを前提にしながらさらっと同じようにします。むしろしっかり読んでいるのは失敗談。リスクを自分が把握するということです。転職にも失敗事例が高さになります。失敗事例を胸に確認して、自分に当てはめていないか事前に考えておくことです。転職を言わんして、いかに現実をしていることも大切です。そういう慎重な姿勢があるため失敗を避けることができます。失敗転職に失敗する人はどこまでどこを気にしない。転職に成功する人はどこまでどこを断る。情報はどこが重要です。どこによってどこの制度に差があるからです。転職に失敗する人はどこまでどこを気にしない特徴があります。例えば、口コミです。企業研究をする際、インターネットでの口コミを簡単に信じるのは危険です。口コミはどこまでどこが確かで誤った内容が存在します。個人が執筆する部分が個人の社の点々どんなのが含まれている可能性もあるでしょう。正しい内容と誤った内容が今実在。編集されていないものはどこが確かで誤っている可能性があります。情報を疑ってから姿勢も必要です。どこまでどこを気にしないといつの間にか誤った情報に誤られ、うまくいくこともなくなくなるのです。転職に成功する人はどこに加わります。どこに向けて飲みするのではなく、まずどこに向かうんです。どこが真摯な情報なのか、どこが真摯なのか、信用できるところなのか、個人なのか、団体なのか、企業なのか、どこが信用のあるところなのかです。できるだけ情報源であり、情報を確認する姿勢が大切です。情報源に信用と権利があるなら、どこの制度も高くなり、頼りにできるでしょう。足場を固めるように確実な情報を一つずつ増やしていくことです。確実な情報は入手に時間がかかっても、どこで考えると近道になります。情報収集はどこにこだわる。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その8、転職に失敗する人は実務経験と実績が不足。転職に成功する人は実務経験と実績が豊富。 転職に失敗する人は入社後すぐ転職しようとします。つまり実務経験と実績が不足している状態です。もちろん入社してすぐ転職せざるを得ない状況もあります。例えば、違法な労働環境や企業倒産などのため転職しか道がない状況もあるでしょう。そうした事情を除けば入社後にすぐ転職するのは良い結果を生みにくいのが現実です。何事も能力を身につけるにはある程度の時間が必要です。在職期間が短いと業務の習得が不十分になりやすい。そのため転職の強みは厳しくなります。先方もまたすぐ辞めるのではないかという不安もあります。実務経験と実績が不足しているとスムーズにいかない転職が予想されるのです。一方、転職に成功する人は実務経験と実績が豊富です。適切な在職期間は一定の能力を身につけないと考えているでしょう。一定の能力を身につけないと職場や状況によります。3年の場合もあれば5年の場合もあり状況によります。大切なことは転職できること、実務経験と実績を積み重ねておくことです。転職は実務経験と実績を大事にして行われるのが一般的です。実務経験と実績のある人物ほど有利であるのは間違いありません。じっくり仕事をして高い能力を身につけておけば転職は面白いことスムーズに進むでしょう。転職は実務経験と実績を豊富にしてからです。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その9、転職に失敗する人は武器になるものが何もない。転職に成功する人は武器になるものが複数ある。転職に失敗する人は武器になるものが何もありません。就職活動では自分が商品です。武器になるものがないのは商品の魅力もない状態。魅力のない商品は売るのが難しいように売れない人材をアピールするのが難しいでしょう。武器になるものがない状態で転職が可能というわけではありませんが、困難な仕事というのは間違いありません。自分を売り込むためには自慢できるような何らかの武器を持っていた方がスムーズです。一方、転職に成功する人は武器になるものがあります。しかも複数あります。高い学力、ハイレベルの資格や免許、実務経験によって養われた高度な能力、一つの武器だけでは平凡でも複数あれば総合的に高い評価になります。強力な武器を持って戦場に向かえば戦いが有利になると同じです。武器になるものが多ければ多いほど本人の能力が高いとあり、仕事でも大きな結果を出せると期待されるのです。自慢できることの強みが複数あれば面接官は保護者に強い興味関心を抱くでしょう。年収額の保証もスムーズに行えるのです。武器になるものを複数持つ。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その10、転職に失敗する人は転職アドバイザーに頼り、転職に成功する人は自分でできることは自分です。転職に失敗する人は転職アドバイザーに頼りなのが特徴です。転職アドバイザーに全て任せれば必ずうまくいくと信じています。頼りになる存在であるのは確かですが、全て任せるという考えは好ましくありません。曖昧な条件のまま自分に合った企業を探してほしいと願いです。あるいは自分の代わりに自己PRや志望動機まで考えてほしいと願いです。何があるまで転職アドバイザーに頼っていると再生をしない行動が曖昧になります。転職アドバイザーに頼っていると人任せの職人が面接官にも触るのです。転職に成功する人は自分でできることは自分でします。転職活動の主役はあくまで自分ですべきことは自分ですから意味があります。自分の経歴は自分しかわかりません。企業の労働条件は自分がはっきり言わなければなりません。自己PRや志望動機も考えなければいけないのは自分です。転職アドバイザーの存在はあくまでサポーターです。転職希望者の転職活動の停滞しないよう信じるのが役目。自分と転職アドバイザーの仕事をきちんと分けることです。自分がすべき仕事とサポートしてもらいたい仕事のつまみを明確にします。お互いの協力関係がしっかりできれば最小努力により最大効果を発揮できるのです。転職アドバイザーに頼るのではなく自分でできることは自分です。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その11、転職に失敗する人は転職アドバイザーと普通にやる。転職に成功する人は転職アドバイザーを慎重にやる。転職アドバイザーも良いな人がいます。自分と相性のある人もいればそうでない人もいるでしょう。必要最低限の仕事しかしない人もいればサービス精神が旺盛な人もいるでしょう。すべての転職アドバイザーの優秀な意味ですが、転職希望者と同様、転職アドバイザーの質も様々です。最初に担当した転職アドバイザーがたまたま優秀な方がいいのですが、そうでない場合もあるはず。ここでどうするかが転職活動の結果を分けます。転職に失敗する人は転職アドバイザーと普通にやります。そして相性が悪くても我慢するのです。相性が悪いと相談したい人が相談しにくくなります。場合によっては逆にやる気を奪われることもあるでしょう。やる気のない人と接していると自分のやる気が失われるのと同じ。これでは何のための転職アドバイザーが分かりません。我慢しながら付き合い続けると、かえって転職活動の停滞を招くこともあります。一方、転職に成功する人は少々違います。転職転職活動に転職先生を利用するなら、事前に転職アドバイザーの希望を伝えてみるのはいかがでしょうか。例えば、転職経験のある転職アドバイザーです。アドバイザー本人に転職経験があるなら、悩みも共感してもらいやすくなるでしょう。転職希望者の心情を踏み取った対応が期待できるはずです。もし、担当になった転職アドバイザーと、ただ相性が合わないと思えば、気にせず担当者の検討を申し上げます。自分に合った企業を選ぶように、転職アドバイザーも自分に合った人を選ぶことが大切です。そして、転職アドバイザーから希望と勇気をもらい、ますます転職活動の勢いを出すのです。自分と相性の良い転職アドバイザーを自分の意思で選ぶ。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その順に、転職に失敗する人は労働条件の確認が不十分。転職に成功する人は労働条件の確認が2年。転職に失敗する人は労働条件の確認が不十分です。大まかな労働条件は確認しますが、細かい条件はあまり気にしません。一部で確認したり、行為は行き届いていなかったりします。不明点があっても確認するのが面倒、入社したら何とかなるだろうなどと考えます。この時には要注意。確認をしなかった部分に限って、あとは重大な条件であることを知って、あたふたします。聞いていなかったわけではなく、確認を行っていただけです。入社に聞いていない話が違う、なるほど大きな懸念はあるのです。一方、転職に成功する人は労働条件の確認が不十分です。大きな労働条件だけでなく、細かい労働条件もしっかり確認します。少しでも不明点があれば必ず確認します。賃金、労働時間、休憩時間、休暇、作業用品、災害保障、安全衛生、職業訓練、主要な待遇や条件は全て確認します。納得できない説明があれば納得できるまで説明を求めます。労働条件の確認に手間はかかりますが、転職活動の一環と考えて取り組む姿勢が大切です。後からトラブルに発展するためには手間はかかっても早めに確認しておくのが正しい選択。細かい点まできちんと確認しておけば転職してからも安心して仕事ができるのです。労働条件の確認は面倒であっても細かい点まで入念に確認する。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その13、転職に失敗する人はだから長期で進める。転職に成功する人はピリピリ短期で進める。転職に失敗する人は転職活動の期間が長期であるのが特徴です。もちろん仕事をしながら転職活動をするわけですから、ある程度の時間がかかるのは仕方ありません。長い時間をかけた方がじっくり企業研究ができるでしょう。転職の仕事は最優先ですから、繁忙期が重なると思うように進まない現実があるのも確かです。事情があって仕方なく長期にならないのです。しかし、転職に失敗する人は事情がないにもかかわらず、ならして長期に及ぶ特徴があります。転職活動をなら長期で進めると、うまくいかない可能性が高くなります。転職するには高いモチベーションが必要です。時間が経つにつれて気持ちが冷めやすいです。どんどんモチベーションが下がり、次は今のままでいいのではないかと思い始めるようになる。転職活動をする話がいつの間にか消えてしまうのです。一方、転職に成功する人は短期で進めます。転職の計画は時間をかけて慎重になりますが、初期計画が完成すれば後の行動は大胆、猛烈な勢いで行動します。以上、勝負に出たら、むやみになりませんのは特策ではありません。短期集中、短期決戦の方が確実です。短期の方が神ある資金や体力を集中させやすくなるため、強いパワーを発揮しやすくなります。結果を出しやすくなります。転職活動は、なら長期で進むより、短期で進む。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その14、転職に失敗する人は、これは切れたと思っている。転職に成功する人は、これも実力だと思っている。長く仕事を続けていると、お客様との人間関係が構築されます。顔見知りになり、親しくなり、プライベートの話ができる関係になることも少なくありません。そんなある日、転職活動をしている話を持ち出すと、困っているから紹介するよと提案されることがあります。ここは転職の成長を上げる瞬間です。転職に失敗する人は紹介されるのを嫌なのが特徴です。会ができるので申し訳ない。これによって転職するのは罪悪感がある。もちろん紹介先が通ることなら断るのもあります。しかし、とにかく声を制するのはもったいない。転職に失敗する人は声は切れずと思っているため、ああいう紹介を断ります。せっかく紹介のチャンスがあっても、いかさないのです。一方、転職活動が成功する人は声も実力という考えがあります。お客様との人間関係も実務経験により実績の一つ。お客様から出荷しないによって紹介の機会が得られるなら、ぜひやりたいと考えます。転職活動における声は絶対な力を発揮する場面になります。これは現実の転職手段。学生が行う就職活動でも声は強力ですが、社会人が行う転職活動ではさらに強力と考えているでしょう。すでに実務経験が行っているわけですが、声の力が役立ちます。もちろん転職希望者にそれだけの実力があっての話ですが、手順さえ踏めば間違いありません。紹介者の信用を上乗せするため、話はどんどん通して進むでしょう。普通面接を受けようとしても、門前大材大企業でも声があれば、再転職できる場合があります。これはそれほど強い力を持っているのです。人間もあなたの重要な資産の一つ。人生を左右する重要な場面ですから、みんなプライドを捨てましょう。利用できるものは何でも利用した方が得策です。この力は最大限に生かす。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その10、転職に失敗する人は部分的かつ、案に判断する。転職に失敗する人は部分的かつ、案に判断する。転職に失敗する人は部分的かつ、案に判断します。年収さえ重要な条件に注目するのはいいのですが、分析に見ていると重大な点を残すことがあります。年収が上がっても労働時間がなく休む日がない環境かもしれません。やりたい仕事はできても非常に重い責任のある業務かもしれません。 務時間が短くても収入の激減するかもしれません。分析かつ単に判断すると、他の現場で考慮が容易になります。最初はよくても、後からトラブルに発展することがあるのです。一方、転職に成功する人は総合的かつ慎重に判断するのが特徴です。一つの条件だけこだわるのではなく、様々な労働条件を細かく確認して総合的に判断します。年収が高くなっても残業が非常に多いのではないか。やりたい仕事ができても別の条件が悪いのではないか。勤務時間が短いのは何かがあるかではないのか。工業がないのではないかと考えながら収入や労働条件を細かく確認します。非常に条件があってもそのまま受け止めず裏を探ります。時には自分だけで判断するのではなく、家族や転職アドバイザーなどの意見も取り入れます。客観的な視点も内容にあった方がいい。様々な条件を見て本当に転職先としてふさわしいかを総合的に判断します。慎重な姿勢があることと、工業もやはり転職のトラブルを防げるのです。転職先は総合的かつ慎重に判断する。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その16。転職に失敗する人は身だしなみを振る舞います。転職に成功する人は身だしなみを浸透する。転職に失敗する人は身だしなみの配慮が不十分です。生地が薄くなったスーツ、シミのついたワイシャツ、汚れたビジネスシューズ、仕事で長年使い続けてきた身だしなみは全体的に古くなっています。転職するにあたり、その古くなった身だしなみのままで面接を受けようとします。された様子のある身だしなみの方が単独になって転職に有利なのではないかと考えています。しかし、面接官はそう思いません。された身だしなみで現れた応募者は単独の方が正しさを感じます。身だしなみミスは記憶がないのか、これでは仕事を任せられない。不安はあれ、上司を疑われ、第一印象が悪くなるのです。一方、転職に成功する人は転職するにあたって、まず身だしなみを新しくします。最初に着手するのはスーツ。転職が決まってからスーツを新調するのではなく、スーツを新調してから転職活動を始めます。しかも、今着ているスーツより万段高いスーツを購入します。次にワイシャツとビジネススーツもできるだけ品質の良いものを新しく購入します。なぜそうするのかというと、一般の身だしなみであるほうがきちんと社長に見えやすいからです。性別感は年齢、性別、職種を問わず、あらゆる面接で重要です。身だしなみを整える費用は高めますが、転職を成功させるための必要的。特に来年は面接の印象を決める最重要の要素です。転職に成功する人は何でも節約するのではなく、必要なことにはしっかりお金をかけるのです。転職からこそ身だしなみを新調する。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その17。転職に失敗する人はとにかくお金をかける。転職に成功する人は必要なことにはしっかりお金を使う。お金は道具。お金があれば物事が有利に進むのは転職の世界でも同じです。転職に失敗する人はとにかくお金をかけるのが特徴です。不透明な将来にお金をかけるのは何度もするようなものだと考えています。確かに転職活動に使ったお金が無駄になる可能性もではありません。しかし、とにかくお金をかけてからでは良い結果を得るのは難しいでしょう。使わなければ可能性はもっと低くなります。スーツも採掘者のものをそのまま使おうとする。転職アドバイザーも全て無料で済ませようとする。費用が必要なサービスには一切手を出さない。契約精神は正しいのですが、無駄すると貴重な転職のチャンスまで失います。うまくいく話もうまくいかなくなるのです。一方、転職に成功する人はしっかりお金を使います。もちろん何でもお金を使うわけではありません。あくまで必要なことにしってしっかりお金を使うのが特徴です。例えば、身だしなみやコンサルティング料です。身だしなみにお金をかけると、生活感が出るだけでなく、一般に見せることもあります。コンサルティングも無料で受けられるものの最適とは限りません。質の高いサービスが受けられるならお金を使うわけでしょう。確かに一度高いサービスが受けられるならお金は無駄になりません。転職の重要ポイントにしっかりお金をかけることで自分に投資していると考えているのです。転職活動では闇雲に消すのではなく、重要ポイントにはしっかりお金をかける。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その18。転職に失敗する人は10年後の自分にビクビクする。転職に成功する人は10年後の自分にワクワクする。転職に失敗する人は10年後の自分にビクビクします。一言で言えば、転職しても仕事をうまくやっていけるかどうかという不安です。転職活動の不安ですが、内定をもらった後の仕事の不安。この先の将来が不安だけでビクビクしています。10年後の自分が怖い。10年後に仕事でヒーヒーっていう自分が不安になります。ビクビクした気持ちは表情、態度、発言などに自然と現れます。例えば、面接です。不安そうな表情、態度、したいと弱気な発言。ビクビクした心情が表に現れ、面接官に伝わります。やはり、良い印象は受けないので不採用になるのです。企業説明会でも、OB、OG訪問でも同じく相手に良い印象を与えません。一方、転職に成功する人は10年後の自分にワクワクします。仕事がうまくやっていけるかどうかではなく、何が何でも仕事を成功させるという考え方です。10年後の考えている自分の想像をしてその方向に向かって進みます。たくさんの困難があっても自分が成長するかと考え乗り越えます。キラキラ喋って胸を張った態度、野心に燃えません。高い就業力とモチベーションの面接官にもさらに大きな可能性を感じさせるのです。明るい未来を想像しましょう。10年後の自分にワクワクして転職活動のテンションもあるのです。10年後の自分にワクワクしてテンションもある。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その19。転職に失敗する人は本業を遅くにする。転職に成功する人は本業を最優先にする。転職に失敗する人は本業を遅くにするのが特徴です。仕事中は転職のことばかり考え、目の前の業務に集中できていません。どうせやめる仕事なのなら適当でいい。大事な気持ちが強くなっています。ぼーっとしているより仕事に集中していないため大きなミスをしてしまいます。トラブルは始末に追われ、忙しくなる。いつの間にか転職のことではなくなるのです。一方、転職に成功する人は本業を最優先にします。在職中の仕事がきちんとできてこその転職です。仕事中は仕事に集中してそれ以外の時間を使って転職活動を行います。本業がきちんとできてこそ転職での面接でも自信を持ってアピールできます。もし面接に急な残業がないなら迷わず在職中の仕事を優先します。直前になって面接をキャンセルすることになりますが、本業は常に最優先。お金をもらって働かせてもらっている以上は最後までやり取りする気になります。業界からされそうな突然のキャンセルですが、転職先の採用担当者は意外に判断です。仕事に対して責任感が強いとあるため、ますます転職希望者の魅力に見えるようになります。急なキャンセルをしてもほとんど評価が落ちず、面接の再調整も前向きになってくれるのです。本業を最優先にした上で転職活動をする。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その20。転職に失敗する人は計画の行動も勢いでも計画。転職に成功する人は計画は慎重で行動は大胆。そもそも転職活動に計画があるかどうかです。何事も大きな仕事には計画が必要。計画のない転職は始める前からうまくいかないのが必要です。物事をうまく進めるためには方法や手順などを事前にしっかり考えておかなければなりません。転職に失敗する人は計画の行動も勢いでも計画です。仕事が嫌になってやめたくなり転職を考え始める。転職の方向に渡される。あとはないでも相談せず自分勝手な行動が後で問題になる。思いつきで行動するため後先を考えていない。そのためこれは転職しない方が良かったと後悔する結果になる場合が多いのです。転職に成功する人は計画は慎重で行動は大胆という特徴があります。転職の計画はじっくり練ります。まず本当に転職が必要かどうかよく考えます。転職が必要と判断すれば今後のキャリアの考え上で具体的な転職計画を慎重に立てます。転職時は半導体をされるのは当然。希望者がきちんとパートナーと相談して了承をもらいます。もし反対されれば納得してもらえるまで説得を続けます。そうして計画の準備が整えば後の行動は大胆です。転職活動がだらだらしても良くないため、日々大胆に行動していきます。大胆さが変わらない代わりに転職でもうまくいくのです。転職は慎重に計画通りに行動は大胆になる。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その11。転職に失敗する人は妥協転職するなら希望が必要です。年収、勤務時、労働条件などいくつか希望があるでしょう。適当な職場に就職するわけにもいきませんが、希望をいくつか述べることになります。この希望に対する場合に転職の成績が判定します。転職に失敗する人は妥協を絶対許さないのが特徴です。条件が多かったり、こだわりが強かったりなどです。転職するならば年収、労働条件、勤務時にこだわり絶対叶えたいとします。転職の成功談の影響で、課題が採用できるため、全てが良くないと気がしないのです。妥協しないのは一般に聞こえるかもしれませんが、転職では社会的な場合が多い。待遇の良い企業があれば、誰も就職したいと思うのは同じこと。注文が多ければ、該当する企業は考えます。該当がないなら転職の仕様がないのです。一方、転職がなくる人は妥協の覚悟があります。最初は年収、労働条件、勤務者を提示しますが、あくまで希望です。もちろん、必須条件は変わりますが、それ以外の条件は完了です。すべての希望通りにするのは問わず、多少の妥協は必要になるかと考えています。そのため、希望通りの企業がなくても、条件の緩みに広げたりできます。総合的に判断した上で、納得できる転職先を見せることができるのです。妥協の覚悟を持って転職活動をする。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その12。転職に失敗する人は年収額の主張が強い。転職に成功する人は企業に貢献する主張が強い。転職に失敗する人は年収額の主張が強い。転職するにあたり最初にやる条件として年収額にこだわります。もはや絶対条件に近い状態。もちろん実務経験と実績が豊富で能力の高い人ならそれに合った年収もあります。しかしこれという根拠もなく、とにかく年収額を絶対条件にやるのでは転職活動が厳しくなる場合が多い。ストレートな本音ではありやすいのですが、面接官はあまり関係しないでしょう。お金に動かされて転職活動をする人からは熱意と意欲に溢れる純粋な収容力が感じられにくい。お金を受けに転職していることがあると面接官としても採用を行うのです。転職に成功する人は年収額は命です。もちろん実際は年収も上がってほしい本音もあります。しかし、露骨に年収の話を持ち出せば転職活動の流れになると笑っているため、年収の話は控えめにします。結果として年収もあれば嬉しいという程度。では、最初に何を強く主張するかというと、企業への貢献です。貢献を表示できるなら発言に決まった形はありません。これまでの実務経験と実績を御社の業務に生かしたい。今の職場では自分の能力が十分に発揮できない。御社がはっきりと確認している。 働きながらもっと能力を高めて売り上げに貢献したい。高い能力があることを証明できるものを提示できれば非常に好印象です。企業への貢献できる証明がきちんとできれば転職がスムーズに進むでしょう。今の職場より能力を発揮しやすい企業に転職できれば結果として年収アップも実現できるのです。年収アップは絶対条件にせず、まず企業に貢献を強調する。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その13。転職に失敗する人はビジネスマナーの損失ができない。転職に成功する人はビジネスマナーの配慮ができる。採用担当者のやり取りにおいてビジネスマナーは成長を上げる重要な点です。ビジネスマナーの要素はその人の仕事の力を推測する作業にできるからです。転職に失敗する人はビジネスマナーの損失ができないのが特徴です。身だしなみが不衛生、挨拶の仕方が不自然、話し方が不自然、メールの返信が遅く、運命も未熟、応援のメールもありません。転職活動の一連のやり取りを通して、基本的なビジネスマナーが身についていないことがわかります。損なき経験者は難しいことができるはずがありません。ビジネスマナーの損ができない労働者を見て、これでは仕事を間違えないと思うのです。一方、転職に成功する人はビジネスマナーの損がしっかり身についています。身だしなみに清潔感が溢れている。挨拶の仕方がスムーズ、話し方が堂々としていて簡潔でわかりやすい。メールの返信が早く、運命も丁寧、さらに細かい内容まで感じられます。応援のメールは当然です。しかも応援のメールが早く、気の利いた内容です。ご不明点があれば、いつでもお気軽にご連絡ください。連絡先は名前です。配慮の一つがビジネスマナーもできることが実務経験と実績が十分蓄積されていることがあります。ビジネスマナーもビジネスの一つ。転職するならまずビジネスマナーの損を抑えておくことです。配慮のあるビジネスマナーができるなら、肝心のビジネスもしっかり対応してくれると面接官は期待するのです。ビジネスマナーは手術しっかり対応する。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その14。転職に失敗する人は電話やメールで手術。転職に成功する人は電話のメールの先行の一部だと考える。転職に失敗する人は電話やメールで手術します。電話のメールも直接だったり、自分の姿が見られたりするわけではありません。単なる業務のやり取りであるため手術します。電話では言葉遣いが乱暴になったり、問い合わせ内容が求められなかったりします。メールではご自宅があったり、社会常識のない文面であったり、署名が出ていたりします。そんな勉強したメールや電話にして採用担当者はいい気分にはならないでしょう。見ながらこそ、その人の本性をよく見ると考えています。相手に対しては印象を抱き、先行でなくても評価をされるのです。メール作法や社会常識が欠落していると考え、印象を悪くするのです。一方、転職に成功する人は電話のメールの先行の一部だと思っています。電話は事前に話す内容を求めてから書きます。メールも文面の誤りや失礼の内容を何度も見直してから送信します。先行の一部という意識があるため、自分や相手の顔が見なくても本番のように緊張感を持って対応します。採用担当者はきちんとした人だという印象を持ち、本番の先行でも優位になるのです。そういうことないことで話します。電話のメールの先行の一部と考えてきちんと対応する。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その15。転職に失敗する人は良識がない。転職に成功する人は良識が強い。転職活動の成長の要因の一つが良識です。良識はどんな仕事でも重要です。対価をもらって仕事をするためには、モデル社の全てを尽くした対応が求められます。転職に失敗する人は良識が弱い。良識を持って仕事に対応する姿勢がなければ転職もうまくいきません。仕事ではできない言い訳をして誘ったり、対応したりしようとします。仕事の意識が弱ければ転職活動でも転職する様子が見られます。約束の時間には遅刻する。メールの返信も遅い。履歴書の時間には仕事時間が短く。職務経歴書の書き方が重要判断。常の番組には対応などが良識がないことを見られます。適当な気持ちで仕事をしようとする人教師のない人はそもそも転職に向かないと言っていいでしょう。一方、転職に成功する人は仕事の強い教師があります。引き受けた仕事は責任を持って最後までやり遂げる姿勢があります。できないことはすぐ諦めるのではなく、できることを考える。反抗期は残業も問わない。引き受けた仕事は最後まで責任を持ってやり遂げる。教師のない人は転職活動でもモデル社の全てを尽くした対応が見られます。約束の時間には余裕を持って到着する。メールの返信も早い。履歴書の時間には仕事時の内容が簡潔で分かりやすい。職務経歴書の書き方が丁寧で見やすい。教師と感じさせる仕事が採用担当者も伝わるのです。仕事への教師を持つ。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その16。転職に失敗する人は前の職場を避難する。転職に成功する人は前の職場に感謝する。面接では転職前の職場について聞かれることがあります。転職希望者の背景を知るため、まずどんな企業に勤め、どんな職場環境だったのかを知りたいと考えます。ところが、ここで思わぬ失敗を犯してしまいます。転職に失敗する人は前の職場を避難するのが特徴です。仕事が多い場合に給料が少なかった。職場環境が悪くて仕事に集中しにくかった。仕事のできない上司が働いて大変だった。確かにそれは事実かもしれません。正直な意見かもしれません。しかし、面接官の愚痴を言っても仕方ない。むしろ愚痴を言うことで自分の印象が悪くなり、面接が不利になります。不正不満の言いやすい人を採用すれば、今度は自社の不正不満を言い始めるのではないかと不安になるのです。一方、転職に成功する人は前の職場に感謝するのが特徴です。不満のある点があったとしても、あえて伏せます。良い点に注目して、高くないように話します。厳しい上司や先輩がいたら、おかげで仕事を早く終えることができた。ハードな仕事が多いな、しっかり技術を見つけられた。今の自分がいるのは上司や先輩のおかげ、本当に感謝している。感謝できる人物であることがさらに好印象です。悪い点があったとしても、味方を変えて良い点を強調するように心がけましょう。前の職場について質問されたときは、避難するのではなく、感謝する。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その17。転職に失敗する人は身を張って面接の練習をしない。転職に成功する人は初心に帰って面接の練習を徹底する。転職に失敗する人は身を張って面接の練習をしません。転職のために面接の練習なんて必要ないだろう。学生ではないし、まだ面接の練習なんてしていない。実務経験と実績のある私がなぜ面接の練習をしなければいけないのか。準備しないことが自分の差を見せることだと感じています。そういう偉そうなことを言う人に限って面接では渡します。ニュースや大使でバナナを持つ。久しぶりの面接のため緊張する。口頭で説明する練習をしていないため、自己にあるや仕事には思うように話せない。その場に偉そうな態度では目立つ。こうした様子を見て面接官は応募者の能力を伺うのです。一方、転職に成功する人は初心に帰って面接の練習をします。しかも徹底して面接の練習をするのが素晴らしい点です。最後に面接をしてから随分時間が経っているため、やはり面接の練習が必要だと考えています。学生時代に就職活動のように初心に持って再び練習をします。入試者は最初まで学ぶ。面接官も再確認として当時の場面を直します。自己にあるや仕事とも口頭で説明するか対面で練習します。面接の練習をして上手になることがあっても結果になることはありません。検討してながら本番の面接でもきちんと確認できます。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その18。転職に失敗する人は年収を偽って申告する。転職に成功する人は年収を正直に申告する。転職に失敗する人は年収を偽って申告します。年収が低いと恥ずかしい。情けない。かっこ悪いと思い正直に言うのを疑います。見えや、プライドが強いため実際より多めに伝えてしまうのです。嘘の申告をして最初は問題ないかもしれませんが、後になってバレます。会社が源泉徴収のため、源泉徴収票の提出を求めます。そこで、前の会社の年収が外れているため、嘘の申告をしているとバレてしまうのです。バレた後が大変です。嘘をする人間だと思われると信用されなくなり、会社の人間関係に悪影響です。低い年収を告白するような恥ずかしい思いをするでしょう。職場の人間関係の悪い影響を与え、会社に見られるのです。一方、転職に成功する人は年収を正直に申告します。たとえ年収が低くても、見えや、プライドは正当なままの数字を伝えます。やはり正直であることが大切です。事実の通りに申告すれば、嘘の確認にする必要はなく、堂々としていられます。見えや、プライドを正直な姿勢があるからこそ、転職活動を学ぶのです。年収を正直に申告する。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その19。転職に失敗する人は勉強させてくこの業界に転職する場合、当然違うことが多いため、新しく勉強することになるでしょう。たとえ同じ業界の転職であっても、やはり職場が変わるわけですから、新しくなることもあるはずです。そんな時、転職に失敗する人にやりなしなことがあります。勉強させてくださいです。中央力を感じさせる発言に思いますが、実は面接官が苦手なことの一つです。面接官はここは学校ではない。勉強会自分でしてくれと思うからです。適正で発言した質問には答えを読みます。即全力が投資、企業を対応する印象が強くなってしまうのです。一方、転職に成功する人は勉強しますと言います。企業はあくまで営業を目標とする組織であり、勉強したことを伝えます。社会によると、学校とは違い、先生はいません。自分から進んで勉強する姿勢が必要です。必要とあれば、書籍内も実践したり、進んで勉強します。自分で勉強する問いよりは、熱意を見せましょう。分からないことがあっても、すぐ興味転職に成功する人と失敗する人の30の違い。その30。転職に失敗する人は突然退職を告げる。転職に成功する人は余裕を持って退職を告げる。転職に失敗する人は突然退職を告げます。転職先が決まれば今の職場のことは申し訳ないと言わないために、急な退職は職場の多くの人の迷惑をかけます。足りなくなった人員を補うため急いで求人募集をしなければいけない。引き継ぎ間に合わず中途半端になる。慌ただしく余裕がないため送別会もできなくなる。 転職できたとしても、ただし悪い退職になります。引き継ぎが不十分になれば、転職しても、前の職場から問い合わせがない、手間を取られます。場合によっては、前職の管理を退くこともあるのです。一方、転職に成功する人は余裕を持って退職を告げます。退職まで時間に余裕があるため、引き継ぎもじっくり対応できます。そうで最後まで気持ちよく職場のみんなと笑いができます。職場を辞めて退職した後を許しないようにすることが大切です。退職まで給与が発生しているのは事実ですから、仕事は最後まで立派にしております。新しい気持ちで次の新しい職場に向かうことができるのです。退職は余裕を持って告げる。転職に成功する人と失敗する人の30の違い。まとめ。その1。転職はパートナーと失敗相談した上で始める。その2。転職の報告に渡されず受け流す。その3。転職は事情がない間にできるだけ同じ職種を選ぶ。その4。転職活動は反動期と考えないように進める。その5。ポジティブな動機で転職を始める。その6。転職は成功談により失敗談をしっかり読む。その7。情報収集はデータにこだわる。その8。転職は実務経験と実績を興奮して管理する。その9。武器になるものを複数持つ。その10。転職アドバイザーに頼るのではなく自分でできることは自分です。その11。自分と相性の良い転職アドバイザーを自分の意思で選ぶ。その12。労働条件の確認は面倒であっても細かい点まで入念に確認する。その13。転職活動はだから長期するようにきっちり管理して進める。その14。雇用者は最大限に活かす。その15。転職先は総合的かつ慎重に判断する。その16。転職だからこそ身だしなみを浸透する。その17。転職活動ではやみくもにできるのではなく重要ポイントにはしっかり考えを分ける。その18。10年後の自分に学して転職を上げる。その19。根性を最優先にした上で転職活動をする。その20。転職は慎重に計画を行動は大胆になる。その21。妥協の覚悟を持って転職活動をする。その22。年収額は絶対条件にせず、まず企業の貢献を強調する。その13。ビジネスマナーは手抜きせずしっかり対応する。その14。電話メールの先行の一部と考えてきちんと対応する。その15。仕事の良識を持つ。その16。前の職場について質問された時は避難するのではなく感謝する。その17。転職するにあっても初心に帰って面接の練習を徹底する。その18。年収を正直に申告する。その19。面接では勉強させてくださいではなく勉強しますとおっしゃる。その30。退職は余裕を持って告げる。